どうも、オレンジです。
竹橋の東京国立近代美術館の常設展は500円。これはお得。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやーもうね、忙しいよ。
何？
忙しい。忙しいわ。
忙しいんですか？何が忙しいんですか？
仕事とね、あとなんか、プライベートでもやってることもいろいろあったりとかして、まあ、忙しくなっちゃってるね。はい、なんだろうね、この、貧乏暇なしって言うんでしたっけ？貧乏なやつほど。
いや、貧乏暇なしは、
はい。
仕事で、まあ、お金を稼ぐのに忙しいって、そういうことなんじゃないかなと思いますけど。
あ、そうなんですか。そうすると、貧乏じゃなくなるんじゃないんですか？え？そういうふうに仕事が入ってるんだったら。
だから、一生懸命頑張っても、誰に、何を言ってんの？急に。そんな、プロレタリアートじゃあるまいし。
ねえ、何に文句を言えばいいのかっていうことですよ。仮に構成の人たちも、みんな。
ごめんごめん、その何？仕事が、仕事だけじゃないの？その、全般的に忙しいってこと？
まあ予定もね、詰めちゃってる。まあなんか結構僕は前々から予定を詰めちゃう人間なので、
こう。これちょっとリスナーの人が状況わかりにくいから、はい、オレンジさん仕事を、はいはい、仕事は、どれぐらいやってるっていうか、その、ちょっと言える範囲でいいんですけど、どれぐらい忙しくて。
まあ、フリーランスなんでね、いくつかの案件を、はい、いただいておりますし、うん、まあ、固定でこの時間は、何かしらの、そう、仕事してなきゃいけないっていう時間もありますし、はい、っていう感じで、それがちょうど重なってるんですよ。ほんと暇な時は暇で暇でしょうがないなーって。ああ、暇だなーっていう時期があったんですけど、忙しいなーっていう時期には本当に忙しくなっちゃうっていうね。何なんでしょうね、うん、このバランスの悪さね。
あ、じゃあその、最近は忙しい時期に入、仕事が忙しい時期に入ってるっていうことなんですかね。
そうですね。仕事が詰まっちゃってるっていう状況もあったりするので、でも本当に働かないとね、働かないものを食うべからずと言いますから、はい。貧乏暇なし。
寛容意味ないね。意味ない寛容感挟まなくていいよ。で、さらにオレンジさんは、その、俺もちょっと細かくは知らないけど、結構その映画とかお芝居とかイベントとかを、はいはい、豆に行って、うん、であとドラマとかも、まあ、ちょっと仕事みたいな話もあるけど、それはどれぐらいのペースで行ってらっしゃるんですか？
映画はまあ週少なくとも 1,2 本ですよね。多ければ 3,4 本もっと見てる時もありますし、今週とかそれこそ4時間の映画とか見たりしたんでね、うん、ちょっと今話題になってるのかな。4時間の映画はさ、
どこで見てんの？はい、仕事終わりってこと？
仕事終わりですね。仕事終わりもあるし、仕事と仕事の合間もあるしって感じですね。4時間の仕事と仕事の合間かな。
あ、まあじゃあちょっとそういう、その、抜けれるというか、そういうね、普通の人、多くの人はまあこうね、朝9時から夕方6時みたいな感じですけど。まあ
フリーランスですからね。うん。
じゃあフリーランスもいろんな人がいるんで、わかんないですけど。
ポンさんは間抜けられない派閥の方ですか？
いやいや、俺ら両方ともちょっと自由だから、これを基準に話し出すと、はい、わけがわかんなくなるんで、あんまそういうこと言うとややこしいんですけど、はいはい、まあ僕も、休みの日は平日も取れたりするんで、僕は割とこう、うん、どっちかというと忙しくない側の人間なのかなと思いますけど、はい。で、オレンジさんはだから仕事も娯楽も忙しいってことですね。
そうで、娯楽が仕事だったりもするんで、だからそのドラマとか映画とか見るっていうのも仕事に入ってたりするので、そこら辺がすごく時間の使い方、まあ見なきゃいけないものとかもあったりするし、はい、見たくて見てるものもあったりするし、みたいなバランスでやってたりするので、
はいはいはい、ちょっとなんかレビューみたいなの書くとかそういうことなのかな。
そうですね。書くとか編集者としての仕事とかあったりするので、まあ、そういうことを含めると本当に時間が詰まっていくっていう状態。はいはい、それこそね、今、はい、今話題になってるわけじゃないけど、去年ね、大きな話題になった、何ですか、なぜ働いてると本が読めなくなるのか、みたいなね、 本もありましたけれども、この前ね、新書大賞とか取ったりとか、はい、なんかいろんな賞、続々と受賞してたりとかね、一つの大きな、なんですか、文芸シーンというか、ああいうね、本のシーンの中では。
読んだんですか、オレンジさん。
序盤は読んだんですけどね、序盤で終わっちゃいましたね、序盤にですね。
ダジャレてた。
はい。はい、
じゃあ、オレンジさんはちなみに読まない、読めない人なんですか、まあ、忙しい中で。
まあ、必要なものは読みますけど、でもその、なんだろう、必要ってのは、ね、ゼロになる。それこそ、あそこの本、なぜ働いていると本が読めなくなるのかが、別にしたのは、うん、花束みたいな恋をしたっていう映画、坂本龍一さん脚本、菅田将暉さんと有村架純さんがです。うん、あの、映画が、の、菅田将暉さんの役を一応インスパイア元として書いて、でいて、で、あの映画の中では本当に、あの、菅田将暉演じる麦くんが、何ですか？本は読めなくなっていた。昔は今村夏子とか好きで読んでいたらしいんだけれども、うん、全然読めなくなってパズドラしかできなくなっていくっていう描写が出てきたりしたので、はい、まあそういうことに比べると、うん、まあ本読んでる方だとは思いますけど、うん、本読み続けている方だとは思いますけど、それでもなんか。
文芸っぽいやつも、うん、その、お話みたいなやつも、それから、まあ、なんつうの、ちょっと、お仕事っぽい本も、まあ、漫画みたいなものも、結構雑多にいろいろ読んでますよね、オレンジさん、多分。
そうっすね。で、オールジャンル、雑誌もそうですね、読んでるし、ジンとかも買ったら読んでるし、とかっていうのはあったりするので、うん。
ニュアンス的にはちょっと外れてる感じもするよね。読めてる感じだよね。
そうですね。あそこで言われていることに比べると読めてるけど、でもあれ書いてる三宅佳穂さん自身のなんか本、うん、読書量とかに考えると、なんか、
いや、
全然、う
ん。それを基準にするの？
クズですよね、本当に。
そういう競争みたいな話じゃない
ですか。読書ですからね。
いやいや、違う違う。いや、読書量を競うって話で、あの、本を書かれてるわけじゃないと思いますけど、はい、そういう話なの？
いやいやいや、そんなことはないですよ。
まあまあまあ、まあ忙しい
ん
です
よ。読めてるマウンティングの本じゃないと思うんで、ね、みんなで本を読むようになったらいいねっていう本だと思うので、まあそういう意味で言うと。
まあだから全然読めてないって人に比べたら、オレンジさん読めてる方だと思いますね。
そうですね。ポンさんどうですか？ちなみに今、まあ暇だって言うってことは、空いた時間でね、本もどれだけ読んでるのか。
いや、あの、やめてくれる、その、多い方が勝ちみたいなニュアンスで言われても困っちゃうんですけど、うん、まあまあでも僕も。
なんで働いていないと本が読めるのかっていうね、本を、はい。
いや、知らないよ、もう別に。読んだって読まなくたってどっちだっていいと思うけど、あの、僕は、
本当にそうそう。
その、本を、うん、まあ、買うのが、いやいや、趣味なところもありますんで。あの、はい、最近も、あの、本屋に行ってさ、なんか、あの、買ったりしましたよ。いろいろ。何あのね。
あら。
ちょっと前だけど、しぶとい10人の本屋っていう本を買ったりとか。あと、魚ビジネスっていう本を買ったりとか。うん、あと、植物が、なんで、はいはいはい、あの、育っているのかということを、植物側から、あの、考えるみたいな本とか。はい。
うん、
あと、伊藤聖子の今夜笑いの数を数えましょうっていう本をね、これ古本ですけど買ったりとか。まあまあいろいろ買ってますよ。ちょいちょい。ちょいちょいですけど読んでますね。
そこら辺は、買ってどうしてるんですか？
買って。
読んでる。読んでる。
だから読み方が俺ちょっとやっぱ真面目にちゃんと一冊精読しようっていう風な考え方を、まあ割と最近やめたので、もう時間があったら、あの、付箋というか、あの、しおりを豆に入れるようにして、5分とか10分とかでちゃちゃっと読むみたいな。うん、で、また、いつか読もうみたいな。そういう感じで、もう、乱読をするように、そういう読み方に今はしてますね。
俺、最近は買った本は買った直後にさらーっと読むっていうことにしますね。なんか、それだけで、なんか、元が取れるっていうか、本来、その、うん、なんだろう、その本を読みたいと思って買った、た時のその読みたいポイントみたいなものをざっと読むっていうことにして、うん、後でまあさっきポンさん言った通り、その精読みたいなものは機会があったらやるかもしれんが、やらないだろうなと思いながら放置してるってことが多いかな。だから本当に買った直後勝負っていうところが多いですね、最近は。
うん、ごめんなさい、ちょっと俺がちゃちゃをいっぱい入れちゃった。で、今日はその忙しいオレンジさんが何の話なんです？
う
ん、
そう。で、僕はまあ、なんか仕事が忙しいとかいろいろ思ってるんですけど、今までそれこそ、 ポンさん忙しかった時代ってあるのかっていうのと、その忙しかった時って何が忙しかったかっていうのって記憶にあります？
あ、うん、この後喋るけど、俺さん今日は何の話しようか。
忙しさの話ですよ。
忙しさの話、忙しいって何だろうって話ってことですか？
はい、まあまあまあまあ、どう転ぶか分かんないですけど、はい、忙しさについてからあろうかなっていう感じですね。
なるほど。はい。私、忙しいことありましたよ。まあ特に、ちょっと僕は、なんかその忙しいって言葉遣いを、仕事で忙しいっていう言い方ではギリギリするんですけど、うん、あんまりね、そもそも忙しいって言いたくない人なんですよ。
うん、おー。
だから、
というと？
なんつうの、なんか人に聞かれてさ、いや、今最近忙しくてさっていうのがあんまり好きじゃないの。だからその、それは実際問題、スケジュールがパンパンだったとしても、うん、それは俺が選んでることだし、それで冷静さを失ってるっていうんだったら、まあ、忙しいと言えるのかもしれないけど、俺は、いや、大丈夫、これはアンダーコントロールですよ、というつもりでいたいし。
それはあれじゃない？
いやいや、気持ちの問題。
仕事先とか、友人とかにカッコつけたい、うん。僕もだから、種ラジっていう場所だから、あえてこんなこと言ってますよ。なんか、断るごとに、その、会う人に、ああ、忙しい、忙しいとか、ツイッターとかでも、ああ、忙しいなとか書かないじゃないですか。
いやいや、
この場だから、知らないですけど。知らないですけど。知らないですけ
ど。いやいや、
は
い、別に
正直にぶつけてほしいよ、ポンさんには。
オレンジさんにマウント。
いいんだよ、忙しくていいんだよ。うん。
いや、それは強制じゃん。
いいんだよ、カッコつけなくていいんだよ。
強制してますけど。
ああ、っていうね。う
ん。聞いてくれますか、うん、
いいです
か。いや、だから、俺は、あんまり忙しいっていう言葉を言いたく、まあ、それは、オレンジさんが言ってるから、俺は逆だよって言いたいわけじゃなくて、なんかその、忙しいっていう言葉に飲み込まれたくないっていう気持ちがあるわけです。
うん、ああ、言霊みたいな話ですか？
そうだね。どっちかってそうかもしれない。だから、ちょっと忙しいから今週は無理だよっていう言い方を何とかしないで答えたいと思うわけ。っていうふうなことがベースにある中で、まあでも仕事で、徹夜が続くとか、いうのをね、例えば会社でも、必ず私が最後に帰るとかっていうのはありましたから、まあ客観的に言えば、忙しいっていうのにはそういうの入ると思います。
その、まあ過去にそういう客観的な視点で見た時の忙しいっていう状況があると、時に、なんかそこにおける忙しいっていうのは何なんだろうなみたいなことをちょっと考えていて、はい、その、まあ予定が詰まっているなのか、その逆に時間の空きがないなのか、もしくはその身体的に疲弊しているとかなのか、何をもって僕らは忙しいとしてるんだろう。やっぱ24時間っていう限られた時間がある中で、そこの所要時間というか、なんか、なんだろう。まあ、最低限必要な時間、睡眠時間とか食事時間とか、軽い休憩時間とか、そういうのを抜いた時間の、なんか、所有量というか、量が多いってことなのかな、忙しいって。
だ気持ちの中で、ちょっと、俺が言ったやつとまた違うかもしれないけど、忙しいっていう気持ちに なりつつあるなっていうところの敷地どこかなみたいなことなのかな言ってるのは。
だし、いや、だから、
気持ちの問題ってこと
でしょ？忙しいっていうふうに称するときに、そう、うん、どういうことを基準に僕らは忙しいって言ってるのかな。で、僕の場合だと多分、なんか、空いてる時間がないっていう感じなんですよ。一日のその睡眠時間とか、最低限必要な時間を除いたとこの、なんか空いてる時間がないっていうのを、なんか忙しいって言ってるような感じがするんですよね。
そうね。まあ、例えばですけど、知り合いに、うん、まあ、お子さんいらっしゃるご夫婦いますけど、はい、まあ、外側から見たら忙しいよね。
そうですよね。働いていらっしゃってか、
まあ、働くってのもあるけど、ね、まあ、子供は一秒たりとも暇を作ってくれないから、
うん。
一緒にいれば、もう常に何かを起こすし、ご飯食べようっつってもなんか怒るし。なんかまあどっか完全に預けられればいいけど、それもまあ気持ち的に落ち着かないし、あと30分で、引き取りに行かなくちゃっていうふうな気持ちにはなると思うので、まあそういう意味では、うん、実際に予定が詰まってるっていうのもありますけど、なんていうのかな、まあ子供っていうのはわかりやすい。まあこれは親とかもあると思うよね。 なんかお世話してる親御さんがいらっしゃればそういうこともあると思いますし、うん、なんかその気にかかってるものが、リアルタイムでずっと続いてるみたいなもの、まあ、これは、まあ、ちょっと言葉上忙しいとは言わないかもしれないけど、うん、でも心の中ではせわしい気持ちというか落ち着かない感じはあるかと思います。
うんうんうんうん。子育てとかまさにで、その決まってる時間、仕事におけるね、例えばこの時間がさっきポンさんち冒頭にした9時5時で、定時の時間があって、その時間拘束されていて、それ以外の時間の自由が効くっていう感じだったらば、ある種その、やっぱだから自由が効く時間なのかな。なんか子育てにおけるその忙しさっていうところ、子育て中の人における忙しさっていうのと、働くことをしていて、子育てをしていない人のなんか感覚の忙しさっていうのは違う気がしていて、そこら辺の、なんだろう、忙しいっていう一つの言葉があるけど、なんかうまくその、共有できてないかみたいなのはあったりしていて、かつ、僕、なんか忙しいっていう言葉が、人によって多分、ポジティブな意味合いっていうのも実はあって、僕はさっき、忙しさっていうのは軽いネガティブでもありつつ、でもちゃんとその時間が埋まってるってことに対する嬉しさみたいなのもあったりするから、なんかそのポジティブでありネガティブでありっていうのの、ネガティブ寄りな言葉としてさっき忙しいって言葉を使っていた感じはあって、なんかそこら辺の忙しいっていう言葉に対する捉え方自体もなんか人によって違うのかなみたいなところを思ったりするんですけど、そこら辺さっきポーツさん忙しいっていう言葉を捉えた時、自分自身を振り返って忙しいって言葉を使った時の表現としてはどんな感じで使ってました？
いや、だからあんまり忙しいって言わないようにしているんですけど、まあ、
じゃあネガティブ
近いもので言う、うん、そうだね。なんか、忙し、うん、そうだね。なんか俺はポジティブに忙しいっていう言葉、だから予定が詰まってるって感覚は別であります。予定が、まあ、うん、午前中、あれやってこれやって2個やって、で、午後からこれやってあれやって、あ、結構今日やられたな、みたいなのは、嬉しい気持ちにはなるんだけど、まあそれを、そうね、慣用的に忙しかったなとかっていう言い方をする場合もあるから、予定が詰まってて充実したなっていう言い換えで忙しいって言い方はあるかもしれないね。
うんうんうんうんうん。なんかどっちもあるなと思いつつ、なんかこれから先にその高齢化とか、あとは現実社会、僕たちの高齢化プラス、現実社会としての AI 化みたいな、その先々週ですかね、話した AI 時代みたいなものの到来っていうことを考えていくと、僕らは多分ですけど、まあ、だから、難しいんですよ。結構前にも話した通り、その AI 化っていうところが進んだからといって、なんか収入面において安定するっていうことはあんまりなくて、単に仕事が AI に奪われ、その、もともとその人に払っていたお金っていうのが AI を作る会社、OpenAI とか、まあもしかしたらソフトバンクとか、そういう会社に行っているだけっていう話でもあるんで、そこら辺は、収入面が安定しない限り、その先の未来を考えるのは難しいんだけれども、例えばそこら辺収入面も安定していって、AI によって人間の仕事がどんどん代替されていくとすると、僕たちは多分忙しいっていう感覚を失うっていう仮説も立てられるんじゃないかなと思うんですよね。やるべきことっていうのがなくなっていった先においては、なんか暇になっていくっていう。だからむしろさっき言ったみたいな、その、忙しいっていうこと自体をよりポジティブに幸福に捉えることがあり得るんじゃないかなと思ったりするんですけど、そこら辺ってなんか思ったりします？この先の未来っていうところ。その、高齢化プラス AI 化みたいなところの先。
まあ、僕は AI でそんなに状況が変わるような気はしてないっていうか、忙しさは別に続く、仕事で大変なのは続くと思いますし、まあ、逆に言うならば、面倒くさい、人間しかできないことが残るわけだから、まあまあ、あまり俺変わんないと思ってんだけど、だから、忙しくなんじゃない？余計、人しかできないことばっかり残るんだから。
人しかできないことってちなみにポンさん何だと思ってます？どういうものだと捉えてます？
いやいや、まあまあ、何？病気。怪我などのね、エッセンシャルワークな人たちとか、まあ普通に物を売ってる人たちとか、はい、スーパーいる人たちとか、デリバリーする人たちとか、うん、まあ無論ね、会社でも。
全部、 AI に大体できませんそれって。
うん、ごめん。
そんな、もちろん現実問題を押し込むとはちょっと難しいけど。
うん。50年後とか100年後の話をしているんですか、だってそんなこと言ったら、車だってなんだってものすごくモビリティは発達してるのに、まあ無論どんどん、いや、うん、だからごめん、どうなるかわかんないけど、どういう世界を基準にして喋ってるかわかんないから、うん、多分ここ10年、20年で、うん、人が全く出やらかなくてもいいみたいな、世界は僕は達成しないと思うので、ちょっと僕はそのレベルで喋ってるんですけど、うん、まあ何にしてもだよ、うん、忙しいっていう感覚が変わるほど、世界が僕らに優しくなることは俺はないと思う。残念だけど。
じゃあ、例えば仮説としてそうなったらどう思います？どうなると思います？
どうだ、人間を楽にするような世界になってくれたらっていうことですか？うん、いやいや、それだったらとは思うんだけど、ただ、僕がね、うん、この生まれてからというものをどんどん楽になってるはずなの。ハイテク機器が大量に生まれていてね。で、やっぱ社会も過去のことを考えれば、うん、ハラスメントがなくなった方がいいとか、高圧的なやり方がなくなった方がいいとか、うん、いろんなことが善処されるべきはずなのに。
うん。
で、これは、俺は機械だけではなくて、やっぱり人間が介入してるからっていうのもあると思うけど、やっぱその、まあ、ちょっとごめんね。これ仕事の面ってのが特に強いと思いますけど、やっぱりなんていうか心の中で意外がするものが常に残るような状況がずっと続いていて。うん、まあまあ、言えば子育てだって介護だってそうかもしれない。確実に楽になってるはずなのに、技術的には。だけど、みんなが大変だ、うん、まあ全員ではないですけど、大変な人たちがいる。で、これが、ゼロに近づいていくんだっていう仮説はまあ、わからなくはないんだけれど、なんか、そう思い描いてた過去の人たちから考えるとっていう、ごめん、だからその AI のそのイメージがちょっとあまりにもアバウトすぎない話をしてるので、ちょっとそういう話をしちゃいますけど、うん、まあ、ただ、暇になった時の忙しさ、だから忙しさが反転した、するんじゃないかっていうのは、例えば老後とかね、俗に言う老後、うまく、65とか70とかで引退ができてお金の蓄えもあるような人は、もしかしたら時間っていうものを、ね、趣味に没頭ができるみたいなことで、うんうん、いや、朝から夕方までずっといろんなあっちこっち趣味に行って、旅行に行ってとかっていうふうな意味で忙しいっていうふうな人はいると思うから、まあ、オレンジさんの言う、仕事っていうものがなくなった人の忙しさっていうのは、今でも全然あると思いますよ。
なんかそうなった時に、なんだろう、僕たち、例えばだからそういう老後、多分僕もポンさんもそうはならないけど、そうなったっていう状態になった時に、果たして忙しさっていうことを希求するというか、なんだろう、求めに行くもんなのか、はたまたああ、暇だな、何もやることないなっていう状態で幸福なのかっていうと、なんかどっちの方が想像しやすいです？
ちょっと、忙しいが むずいんだけど、予定詰めたいって人いるじゃん。多分、オレンジさんそうじゃん。
そうっすね。
うん。で、僕は正直言うと、オレンジさんほど予定詰めたくないんですよ。
うんうんうん、
できたら、予定決めててもぶっ壊したいとか思ってる派なので、
うんうん、
だから、予定が詰まったことが嬉しいって思う人とか、まあそういう時もあると思うし。
うん。
だけど、いや、何にもできしない時間があることの豊かさみたいなことを感じる時もあると思うから、うん、まあ、まちまちだと思うんです。
うんうんうん、
ただまあ予定を詰めた方がいいっていう風な価値観がなんかまあコスパ感みたいなところとつながって一部の人たちにあるのかなっていう気はまあ想像ではしますよ、
うん、
あれやってこれやっていっぱいやったとかっていうことが喜びだっていう人はまあ一定数いるのかもしれないよね、
うんうんうんうん、結構今時のそれこそ若い人たちってタイパって言ってなあ何かしら動画を見るにしても 1.2 倍 1.5 倍で見るとかもう何かしながら何かをするっていうながらみたいなのがもう当たり前のようになっているっていう状況の中で、なんかそこに加速していくみたいな未来像っていうのがなかなかなんか考えづらい。その人間としての機能っていうものがそういうものに対応していくとも思いにくいしとかって思っていくと、逆になんて言うんだろうな、その時間の、だからいかにその忙しいっていう感覚を ないような生き方をするかみたいなところが、これから大事になってくるんじゃないかな、みたいなことを思ったりするんですよね。その、なんていうの、まあ、僕が前に提唱していた余白部っていうのもそうですけど、あと、朝に僕は今、瞑想とか体操とかを意識的に入れて、まあ、時間が細切れでない中でも、なんとかそういうものを入れてたりするんですけど、なんかそこの、なんていうんだろうな、忙しいっていう客観的な視点はありつつも、実際は忙しいって感じないような生き方みたいなものが、なんかこれから大事になってくるのかな、みたいなところを考えたりするんですよね。それはだから AI っていうものが進んでいけばいくほど、さっき言ったみたいな、そのポジティブな意味での AI による進化みたいなのが進んでいって、人間が自由な時間っていうことを、持つっていうことが起きたときに、より自由な時間っていうのは持てるってなったときに、なんかそういう時代に対応できるような生き方みたいなところを、今のうちに意識しておくことっていうのは結構大事なんじゃないかなとか思ったりするんですよね。
ちょっと最後に言うことでもないけど、忙しい方が幸せっていう感覚は一個ありますけどね。
うん。
もうさ、アルバイトとかでも汗だくになって朝から晩まで、うん、もうとにかく、まあ部活でもいいや、ずっと走りまくって。で、何の考える隙間もなくて、へとバタッみたいな感じの心地よさっていうのもあったりする。まあそれを忙しいと言うんであれば、
うん、
まあそれもその、考える隙間がないって言い方の方が正しいと思うんだけど、
うん、
なんかまあ、忙しいっていうのがちょっと幅がありすぎちゃうんで、あれなんですけど、
うん、
なんか、ゆったりすることだけが幸せでもないっていう気はしますから、まあ、なんだろうね。忙しさが反転するってことはわかるんだけれど、
うん、
詰まってないこととか詰まってることそれぞれに意味は、まあ、あるかなと思いますけどね。
うん、そうっすね。だから、まあ、最終的な、行き着くところは、だから忙しいっていうものの、単純にネガティブにだけ捉えるのではなく、ポジティブにも捉えられるような、なんか、思考の、なんていうんですかね、ストレッチじゃないです。マッサージじゃないですけど、なんかそういう感じに揉みほぐしてあげることも必要なのではないかな、っていうことを思ったりしたってい
う。言い方じゃない。まあ、お兄さん、うん、最近どう？忙しい？
忙しいんですけどね。うん、
それよ。忙しいんですよね、じゃなくて。なんか、楽しげに言えるといいんじゃないですか。
いや、だから、そこら辺を、だから、ポジティブにも、なんか、振り切りたくないっていうか、なんか、そこら辺の、
ね、
そう、どっちともない、その、緩やかな感じを。
やっぱ表現変えた方がいいんじゃない？忙しいってのはちょっとアバウトよ。
え？表現を変える？あ、じゃあ、ポンさん一言で言ってみてくださいよ。
うん、
新しい言葉を。
いや、今週は予定が詰まってて最高した。
最高したはなんかポジティブすぎるんだよな。なんかそこら辺の。
いやいや、それ両方あるよ。うん、当たり前じゃない、うん。今回はポジティブにもできますよって話ですよ。
うん、そう。どっちとも捉えられるようなね、言葉があるといいかなとも思いつつ。まあまあ。うん、
それはい、
使い方次第だと思いますからね。はい。そんな感じで、いろんな忙しさがあるなってことを、忙しいタイミングだからこそね、考えたという話でございました。タイナラジオは、追加するライブ配信してるほか、Spotify、はい、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter、X でお知らせしています。また、番組の感想やら、あなた気になっているタイナラの話もお待ちしております。公式サイト、タイナラジオ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
美術館の閉館時間っていうのがね、一番盛り上がるんですよ。なんか時間の締め切りっていいですよね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。